Station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は放送大学沖縄学習センターから富永大輔先生に来ていただきました。先生こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ放送大学なんですけれども、どんな大学なんだろう、まずここからちょっと教えていただけますか。
毎回説明してますけども、どこに行ってでも説明してますけども、要するに社会人の学び直しの大学であると同時に、高齢者といいますかシニアの人たちにとっては障害学習という、うん、その両面があります、
うん、そして、その学習プログラムなんですけれども、はい、どこにいても、受講することができるということで、はい、インターネットまたはその、はい、テレビ放送を通じての授業、はい、ということですね、
はい、若い人たちは多くはインターネットで学んでます、うん、で年配の人たちシニアの人たちはうちの学習センターの視聴室で勉強したりとか、うん、BS 放送を聞いて勉強されていると思います、
うん、キャンパスまで行く楽しさももちろんありますけれども、はい、そうでなくとも受講できるっていうのは、やっぱ仕事しながらとかそういう遠方の人だったりということは勉強しやすくていいですね。
そうですね、非常に恵まれている環境だと思っております、
うん、さあその放送大学の学生になるにはいろいろと方法があるということだったんですけれども、はい、その履修の仕方が先生3種類あるんですね。
そうですね、はい、
まず一つ目は全科生、はい、これはどういう状況ですか、はい、
大学を卒業されていない方で、大学をやっぱり年齢と関わらずにですね出てみたい、大学を卒業したいという希望の強い人は全科生で卒業できます。これは若い人もいますし、はい、高齢の方もいらっしゃいます。いろんな目的を持って、大学資格を取りたいと言っていらっしゃる方です。
これが全科生ですね、はい、そして選ぶ科目と書いて専科生、
はい、
先生これは、
専科生はですね、例えば学校のうちの大学は、教員の人たちとかですね看護師さんたちがいらっしゃるんですね、うん、教員の先生方は常にブラッシュアップしないといけないので、特に今求められているのが特別支援教育についての免許を取ってほしいというのが県の指導としてあります、うん、
はいはい、
でそういうものでうちの科目を4科目取るとですね、うん、そういう免許が取れるようになっているんですね。そういう人たちが入ってきて割と多く入ってきていらっしゃいますよ、
はい、なるほど、一つの分野にまた勉強したいことがあったり、
う
ん、深めたいことがあったりすることを勉強することができるわけですね、
はい、看護師さんの場合も同様にそういう勉強の仕方をされております、はい、
なるほど。そして3つ目が科目履修生ということなんですけれども、はい、先生これはどういう、うん、
例えば障害教育的にシニアの人が勉強するときに、あこういう科目を勉強したいなとかですね、うん、出て、いる人たちいらっしゃるんですよね。まず初めに、好きなものを学んでみたいという気持ちで科目を1科目だけ取って入学してみようと、
うん、
でそれから面白いなと思っている人たちはこれも取りたいこれも取りたいと言いながら、次は、全科生になっている人もたくさんいらっしゃいます。特に高齢者になるとですね頭の切り替えをしないとね、こういう放送教材40分の時間をね、うん、集中して聞けないですよね、
うん、
でそういう面で初めに頭を慣らすねような気持ちで勉強していった方がいいと思いますよね、
うん、ウォーミングアップのような感じですね。
そうそう、全くそうですね、
はい、確かに、うん、高齢者でなくとも例えば仕事しながらこれだけの科目受けられるのかしらって不安もありますよね、う
ん
う
ん、難しい言ってる話がね、初めは何言ってるかよくわからないと、
うん、
例えば新書版の本を読んでいても字面を受けても中身が入ってこないと同じように、うん、聞いてても頭の中にそういうフレームといいますか、うん、基礎枠がないとですね入ってこなかったりしますね。それ慣れてくるとよく分かってくるようですよね、うんうん、
スタートはこのあたり科目履修から始めてみるっていうのが良さそうですね、
はい、僕はいつもそうアドバイスしております、
はい、1科目から受講することができる科目履修生、はい、この3つのパターンがあるということなんですが、うん、はい、それを前提にその学生さんを対象にですね、エキスパート、制度というのが先生あるんですね、
うんうんうんうん、
これは科目群履修認定制度、
はい、
科目群履修認証制度というふうに言うということなんですが、
はい、
なんか先生これエキスパート制度と呼ばれているらしいですが、これどういうことなんでしょうか。
やっぱりこれは ある領域の科目群をですね、たくさん取ってその領域の専門的な知識を身につけたいという人たち、それはそれぞれの職業にあってですね、こういう領域が必要だなっていうということがありますので、その群を取って、うん、科目群を取って、うん、そしてそのエキスパートになる専門家になりたいという、うんうん、そういう、だから会社においましてはですね、おきましてはね、こうやっぱ管理職の人たちとかですね、学校においてもそういう管理に近い人たちはこういうところの専門的な知識を収めたいという人たちがよくいらっしゃいますね。はい、
自分の専門をより深めて、
そうですね、
より良い内容を提供できるように、うん、ということですね、うん、
はい。
沖縄学習センターで人気のあるその科目群というのがあるんですか、うん、先生。
はい、いくつかありますけど、やはりですね、心理学関係の科目群、臨床心理学とか心理学基礎プランとかですね、そういうものと福祉関係の関係の科目は人気があるようです、うん、全部で、うちの学生さんたちで190件ぐらいの申請が今まであるみたいですよね。それ今申し上げたような科目群を中心に人気があるようであります。
心理学基礎プランであったり、福祉コーディネータープラン、そして健康福祉指導プラン、
うんうん、
で臨床心理学プランなどなど、うん、まあ、このあたり沖縄学習センターで人気が、
うん、全国的にそうかもしれませんけども、うん、うちもそういう形になっておりますね、
うん、はい、でもこういうふうにして聞くと、あ、こういうお仕事ねとか、うん、そういうふうにイメージが湧いてきます ね、
うんうん、
そうですね。このあたりも今、うん、なんていうでしょうかね、地域や学校の方から、うん、ニーズが高いんじゃないかなと思うのが、うん、学校地域連携コーディネータープラン。
ああ、それは非常に今学校の中でね、いろんな子どもたちがいて、いろんな、保護者の方がいらっしゃるのでね、うん、もう少し専門的な知識を持っていて彼らと対峙したいというね、うん、先生方が本当に多くいると思いますよ、
はい、
非常にピフィットするエキスパート制度だと僕は思っておりますね。
そうですね、はい、こういうのもいいですね、うん、異文化コミュニケーションプラン、
はい、これ沖縄の、ね、観光産業に非常にプラスになると思いますね、
うん、
ダイバーシティでいろんな人たちといろんな関係を、文化も勉強するし、人たちのことも分かるし、外国のことも分かるとかですね、それでいて地域のこともね勉強できると、こういうのはやっぱりどんどんどんどん取っていってほしいと思ってますね、
うん、
はい、
こういうふうに専門知識を深めることで、まあ、自分自身にもためになりますけれども、うんうん、これによって社会に貢献できる割合がまた高くなるっていうイメージですね、
うんうんうん、
先生。
でうちの学生さんたちは、多くはですよね、全てじゃないんですけど、多くはやっぱり今勉強して社会に役立ちたいという気持ちの人たちが多くて、自分の趣味だけで勉強する人たちよりもずっと、前者の方の学生さんたちが多いですね。それが社会人の学びだという気がしますね。はい、
社会人の学びっていうのがやっぱりキーワードですね、
う
ん、先生。
そうですね、うん、だから若い学生さんたちは知識を学ぶ、
うん、
社会人は自分の知識経験を知識と体系づけて、それを社会に役立てるたいと、うん、というそういう生き方を模索している人たちが多いんですよね、
うん、
はい、
やっぱりこう自分も社会の一員になって、うん、働いたからこそこう感じる、
うん、
または何かこう役に立ちたいっていうこの湧き出る気持ちっていうんでしょうかね、
う
ん、
そういう気持ち、私もそういう気持ちがよくわかります。はい、
このエキスパート制度プラン、エキスパート制度で受講できるプランは、30プランほどあるということですので、はい、皆さんが必要としているプランあるかと思います、うん、
ホームページなんかで見ると詳しく出てます、
はいはい、放送大学のホームページでご確認いただきたいと思います、はいはい、ということで、まあ、今日はですね、放送大学のエキスパート制度についてお話を伺いました、うん、そして先生お忙しいんですけれども、はいはい、沖縄全島、はい、あちらこちら飛び回っていますが、
はいはい、
12月はですね、うん、宮古八重山に行きますよ、
はいはい、
皆さん待っててくださいね、
はい、よろしくお願いいたします、
12月21日は放送大学沖縄学習センター所長特別公開講座ということで、宮古島市未来創造センターの研修室で、講座があります。テーマが思春期の子どもの脳と心とアドラー心理学というふうになっておりますが、はい、先生これどういうお話になるんですか。
は
い、
前ね、沖縄本島で浦添とかですね、うるま市でも同じような講演を頼まれたことがありましてですね、思春期の子どもたちという彼らの 脳の働きが最近よく分かってきてですね、切れるとかですね、そういう子どもたちの脳がどうなっているかと理解しながら、そして今子どもたちの中で非常に問題になっているスマホの使い方、スマホを使うことは脳にどういう影響を及ぼすかというようなことと、それとそういう子どもたちにどういう接し方をすればいいだろうかっていうのは、まあ僕なりにですね、全ての回答は与えられませんけど、僕なりに脳研究と心理学を勉強した人が、ましてやそれにアドラー心理学的なアプローチを混ぜながらですね、何かこう役に立つ話ができないかなと思って、今回こういう企画を本島でも2カ所ありましたけど、すごく人気あったので、はい、離島でもと思って計画させていただきました。はい、
12月21日土曜日は1時から宮古島市未来創造センター研修室、はい、定員が80名ということなんですが、特に申し込みは必要ございません、はい、受講も無料ということですので、お気軽に足をお運びくださいね。そして12月22日日曜日、こちらも午後1時から今度は石垣ですね、石垣市立図書館の2階視聴覚室で、同じく思春期の子どもの脳と心とアドラー心理学のと題してですね、富永大輔先生がお話しなさいます。定員は80名、こちらも事前の申し込みなど不要です。当日受講料も無料となっておりますので、当日、石垣市立図書館に足をお運びいただきたいと思います。地域によってね、はい、皆さん関心の持ち方とか、うん、あと出てくる質問とかもちょっと変わったりもするかと思いますが、先島でも先生楽しみですね。
はい、先島もですね、前アドラー心理学で講義させてもらったんですけど、その時もね、もう会場いっぱいで、すごく、そういう話を聞きたい方がいらっしゃるんだなと思っていたんですね。それで、こういう企画を今回も立ててみましたので、はい、皆さん方よろしくお願いいたします。
はい、そして、放送大学ってなんだろう、私も学んでみたいとか、沖縄にも学習センターあるんですかとか、はい、放送大学に関心がある方がまたお見えになることも多いかと思いますが、はい、当日先生講演とは別に、はい、そういった放送大学のこともちょっと説明してくださったり、
必ずその後にですね、放送大学についての説明会も質問を受けながらですね、実施することにしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お気軽に放送大学についても、はい、お尋ねくださいね。はい、お待ちしております。放送大学沖縄学習センターホームページもございますが、連絡先は 098-895-5952 895-5952 となっています。皆さんの学びたいは何でしょうか。いつもどこでも学べる環境がありますので、ぜひ放送大学活用してみてくださいね。今日も放送大学沖縄学習センターの富永大輔所長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
今日どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。